はい、こんにちは、左大臣光永です。記憶力を鍛えたい方、場所と記憶を結びつけるといいですよ。場所と記憶です。例えばカップで出てくるコーヒーの自販機あるじゃないですか。コーヒーが出るまで時間をカウントダウンしますよね。あの時私は歴代天皇256代を初代神武天皇から金城陛下まで唱えます。神武垂税安寧伊徳公所公安公令公言開化と256代唱え終わる頃にコーヒーが出てきますので、天皇家の壮大な歴史がコーヒーの香りとともに頭の中をザーッと駆け抜けて、幕末の孝明天皇のあたりであと3秒、この1秒1秒が歴史の重みだと実感しながら朝のコーヒーを飲む至福のひととき。本日は七夕も近づいてまいりましたので、菅原道真公の監視、7月7日牛女に代わりて行幸を惜しむ、おのおの一時を分かつ王政です。これは宇多天皇の御前で七夕の宴が開かれて、その席で読まれた詩です。七夕の剣牛職女に代わって暁を惜しむというお題で読めと、くじを引いておのおの漢詩に使う字を引いてそれに基づいて読みます。で、その時に定という字を引き当てたと。7月7日、牛女に代わりて行幸を惜しむ、おのおの一時を分かつ王政、探りて定の字を得たり、菅原道真。年再び焼きならす、夜五行計り知る礼拝の暁の心。梅雨は別れの涙なるべし、たま虚しく落つ。雲はこれ残照、元取り未だならず。橋を結ばんことを恐れては、かささぎの羽を破らんと思う。乗り物を促さんことを嫌いては、賭けの声を押し鳴らしめんとす。愛相手愛失おう、間分寸36巡一水のほど。7月7日、剣牛職所に代わって夜明けを惜しむ、各人一字ずつ分けて天皇の命令に応じて読んだ。私は9時で定の字を引き当てた。一年のうちに七夕の秋はもう巡ってこない。夜明けが来た。剣牛職所の2人がどんな気持ちで暁の別れを惜しんだかよくわかる。梅雨は2人の別れの涙であろう。真珠のように虚しく落ちる。雲は職女の寝乱れた装い、髷も整えていないその姿のようだ。かささぎが職女が帰っていくための橋を天の川に架けることを恐れて、その羽を傷つけようとまで思う。鶏が声を上げて職女の乗り物をせかせることを嫌って黙らせようとまでする。剣牛と職女が会ってから別れるまで許された時間はごくわずか。それからまた1年間一筋の天の川で隔てられてしまうのだ。宇多天皇の御前で七夕の剣牛職女に代わって暁を惜しむという題で詩を作った。その時にくじで定の字を引き当てて、その字を組み込んで詩を作ったという内容です。中国の七夕伝説では、七夕の夜に職女がかささぎに乗って天の川を渡って剣牛のもとに会いに来るということになっています。これが日本に入ってきますと、日本における通い婚の習慣に従って男の方が女の方に会いに行く話に書き換えられます。剣牛が職女の方にかささぎの羽に乗って会いに行くと、日本風にアレンジ されますけども、もう漢詩の世界では中国のオリジナル版に従って、女が男の方に会いに行く、天の川を渡って女が男の方に会いに行くという、寛平4年892年7月7日宮中での作です。年再び焼きならず夜五光、計り知る礼拝の暁の心、露は別れの涙なるべし、玉虚しく落つ、雲はこれ残照、元取り未だならず、橋を結ばんことを恐れては、かささぎの羽を破らんと思う、乗り物を促さんことを嫌いては、賭けの声を押し鳴らしめんとす、愛相手愛失おう間分寸、三十六巡一水のほど。語句の詳しい解説はサイトの方をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。